77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年1月15日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。今週は金ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1月15日、はい、本日ね、ビファレ長崎がツイッターで、今度キックオフやりますということで、1月21日日曜日出島メッセで、17時から、トップチームみんな来ますよ、選手来ますよ、
でそれは行かなきゃ
というお電話が直々にありまして、その前に14時から、ベルカのアウェイ戦の、パブリックビューイングもメッセでやります、ということなんで、
すごい。
直々にベルカから連絡がありまして、
さすがですね、直々、
まあ、ベルカ好調ですけど、うん、まあ、ビファーレもね、いよいよ始まるということ で、ね、はい、まあ、楽しみにしたいと思います。
もうね、楽しみですね。新しいユニフォーム見ましたけど、かっこよかった ね、
色一緒やったろ。
色はなんかちょ一緒でしたけど、ちょっとなんかでもなんか違って見えるよ。
あ、そう、
うん、へ、なんか
毎年買いたくなる仕掛けね、
素晴らしいです。
あれ恐ろしいですね、
は
い、
お年玉をね、それに使うって言って、私にこれを見せてきた孫がおりました。
あ、それはお年玉使わんでいいよ、取っときなさいってバーバーが買ってあげるって、
それ言ってほしかったわけですね。
そういうこと、
そういうことか、
うん、
偉いな、自分で買ってと思った
ね。え、甘いですね。
はい、今、
はい、まあ、そういうわけで記念すべき242人目のゲスト様ですね、
はい、
つながるチャンネル元気予報という、もうラジオの世界では大先輩でございますけど、は
い、そうでございますね。
東園木町からのっここと尾崎のりこ様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
垣根を超えてきました。
素晴らしい。
垣根を超えて、
垣根超えてね、はい、超えまくりですよね。
超えまくりです。もうどんだけ息がハーハーしてるかとか
川棚からね、
はい、ありがとうございます。
そしてまた今日15日いちごの日ということで、はい、いちご大福をたくさん買ってきていただいて、
こちらこそです。
どこのいちご大福ですか。
はい、これは川棚町内にございます、うん、イサミヤさんという、
イサミヤさん、
イサミヤさん、
あの、カリトマン
ジュ
の、はい、そうです、有名な
アーケードの、あの川のところ、
そうですよね、
そうなんですよ、はいはい、
うんうん、
でカリントマンジュのみならず、
うん、はい、
川棚まんじゅうというとても美味しいおまんじゅうと、でこのいちご大福が有名なんです。私回しものではございませんが、とりあえず川棚町の名物ということで、
楽しみです。ありがとうございます。
いや、もう気持ちばかりでお召し上がりください。
と
んでもございません。
まあ、そういうわけでつながるチャンネルっていうのは、ネットラジオを川棚町でスタジオも作られて、ね、そういった話もおいおいお伺いしたいと思うんですが、
はい、聞いてください。
そもそも川棚人ですか。
いや、違います。佐世保市内が、
佐世保市内、
うん、はい、まあ、生まれも育ちもで、ちょっとあのこうフランス、あ、そんなことないですよ、はい、フランスは嘘ですよ。
え、何何、
ちょっとだけジョークのつもりで
フランス、
いや違います。川棚がもう本当海外みたいなところだったんですね、佐世保市から見ると。
佐世保から見ると、
佐世保から見るとね、なるほど、あ、なるほどなるほど、
海外に移住したみたいな感覚だったんですが、
なるほどですね。
佐世保はいくつまでいらっしゃったんですか。
あ、もう結婚して結婚した年が24歳 で、
はい、
でその後しばらく夫の実家の横に、
はい、
一軒家が空いてたんですね、
へへ、
でそこにしばらくいたんですが、日当たりが悪くて、
うん、
まあ、子供を育てるには、
なるほど、
うん、で、まあ、川棚に夫の方の親戚筋がたくさんおられたというのもあって、
うん、
は
い
はいはい、川棚に移りました。
いい場所が見つかった
いい場所に、ね、ということですね、
日当たりでいい場所だったんですね。
そうなんです。
日当たり大事やね、
大事ですね、
大事です、
ね、大事です、
大事、
生活にも、心にも、
心
に大事、
毎日のことやからね、はい、お日様はね、
本当ですよ、
本当よ。ご主人様は、はい、お仕事は佐世保じゃないの。
じゃないですね、
佐世保じゃない、
はい、まあ、ちょっといろいろ全国飛び回るような仕事だったんですが、
もう、
はい、引退しましたので、ご引退
されて、はい、もう川棚にゆっくりされてるんですか。
そうですね、あと好きなゴルフで、
うん、
はい、遊んでますね。
川棚にいるといろんなゴルフ場に行けて便利ですよね。
いや、そんな言ってますよ。
そうですよね、
はい、
意外といいかも、どこにでも、
ね、どこにでも行けますし、どこにでも行ってますね、
近所の方も。
そうですね、
行きます。金ちゃん、金ちゃん、すいません、金ちゃんで、
金ちゃん全然金ちゃんで OK です、はい、ゴルフ行くんですけど、佐賀とかも行きますよ、川棚だったらすぐ近い。
ああ、向
こう側から行ける。
へえ、私やらないんですよ。
そうですか、
はい、
ぜひ。
いいです、いいでしょう。なんかすごい
健康のために、
え、
健康のためにです
よ。いいスコアを出されるような。
いやいや、そんなことはございません、
ね、
はい、五重の手習いで始めましたから。
あ、年バレますよ
まだ 2,3 年やん、キャリア。
ああ、そうなんですよ、まあ、たったの 2,3 年ってとこなんですけど ね、もういいじゃないですか
でも日に焼けてらっしゃらないですね。
いやいや、そんなことないんですよ。もう本当に気をつけております。仮面をかぶってやってます
え、上野さんゴルフは？
僕は卒業しましたね。30代はやりましたけど、ね、一通り行きましたけど、
はい、早めでしたね。
うん、僕はシングルの人と回ってたから
すごい。
いや、1とか2の人と回ってたんですよ。
うわ、もう、
そしたらある時期に、はい、怒られて、そのベテランの人に、はい、あんたねって、1とか2とかの人にね誘われても丁重にお断りするのがマナーよって言って、
そうなんですか。
そう、そういう時代を経て、
じゃあ私はいつもマナー違反です。
マナー違反や
ろ。でも、全くレベルが違うわけですよね。
あ、1、2の人はもう全然違います
。そうですよね、
うん、迷いがないでしょう。
いいですね。
すごい。
え、もう全くなさらないんですか？
しないですね。あれがダメなんですよ、僕は。団体行動が
団体行動、
ちょっと吹き
出しました。団体行動ダメなんですよ。ゴルフもやっぱ最低でも ね、まあ、そうですね。昔やったら4人、
4人ですね、
今は3人でもあるかな。
今2人でも、はい、
うん、2人でもあるかな。
いけますけどね。
そういうのは苦手です。
でも、もうお忙しいので。
そうですね、
うん、誘ったら誘われるでしょ。麻雀もそうだけど
確かに
そうですよね。それがどうも苦手で。
本当ですね。
今日この話で終わるわけ
じゃないですか。本当ですよ、インタビューされてますよ。
もうかれこ
れ、
本当よ。
どんどん質問されて終わっちゃいそうです、
学生時代どんな少女だったんですか、のっこさん。
どの学生時代を言いましょうか。
そうね、中あたり
中学校、うん、本当に私見てお分かりの通り小柄ですよね、うん、でもバレーボールがサインは V アタックナンバーワン、
その時期、
そうなんですよ、はい、で、まあ、バレー部に入り、はい、9人制ってお分かりですか？
9人制、
はい、分かりますね、
はい、固定ポジションで。
あれってコートのサイズって今と一緒なんですか？
一緒だ。
一緒かな。
若干変わります、うん、少し広くなってるんじゃないですか、ね、
今が
多分、
うん、あ、じゃあ今よりも狭くて9人持ったんですか、
う
ん、
そうですよ、はい、今動くからね、
ローテーションがなくて、
はい、もうその場固定。
そうです、
野球みたいなもんだ。
あ、
ファースト、セカンド、ね、サード、
はいはいはい、
でちょうど中心で、
はい、あ、9人やから、はい、ど真ん中で。
そうです、はい、センターやってて、
はい、
トスも上げてましたし、はい、もちろんレシーブもしますし、トスだのレシーブだのと、
なんかでも上手そうですよね。
運動大好きでした。
なんか、ね、なんかフットワーク軽そうです
ね。体育、音楽、国語、
うん、
これだけは5でした。
素晴らしい。5ですよ、5。
5。
国語なんでやろうね。
いや、国語、やっぱうち父も兄とかも本が大好きで、もう昔からやっぱり本に囲まれた育った環境であったので、やっぱ本は好きでした ね、は
い、ね、やっぱ本読まなきゃいけない。
いや、僕もずっと本手離しませんもん。
そうですね、よく読んでますよね。
どんな本を読まれるんでしょう。どんな本、
もうね、大体10冊ぐらいに落ち着いてますよ、そのローテーション。
でも、
しつこく読んでますね。
あ、そうなんですね、うん、でも気に入った本を3回読みたことありますよ、
はい、同じ本を、
同じ本を、
さすが。
7回読むと覚えますよ。
読まなきゃいけないかな。いや、7回で覚えられればいいんですけど。年とともに記憶力が。
いや、でもね、はい、あれですよ、多分入ってるんですよ、記憶は。あ、そう、引き出しが開かないんですよ。
なるほど、ね、
ちょっとこうずれてるんですかね、うん、少し歪みが出てきて。
でも難関の時にひょって出ることありません？
あ、あります。
パラパラパラっとほどけるように、だから入ってはいるんですよね、
はい
はいはい、と思ってるんだけど、
はい、
じゃあ高校もバレーですか？
いや、じゃないんですよ。で、
佐世保強いじゃないですか。
強かったんですよ。で、私の行ってた学校もやっぱりすごく強くて、うん、優勝経験だったりというのももちろんあるんですが、うん、腰を痛めたんですね、ちょっとやっぱり、うん、で、ね、高校からもどうかということだったんですが、うん、もう丁重にお断りをして、うん、やらなかったですね、はい、でもその分ちょっとおちゃらけで、
うんうん、
友達と一緒に、
はい、
モノマネで遊んでます。
何のモノマネですか？あの田中角栄とかそういうやつ。
もう時代はその辺ですね。
その辺ですね。
時代はその辺ですよね、は
い、よく歌手の方歌ったりいろいろやってましたね、千秋直美だとか、
はいはいはいはい、
ちょっと若い声だと南沙織さん。
うわ、
これ今若い人聞いてらっしゃれば、
知らないと思う。17歳とか
ですね。
我々ドンピシャ世代、
ね、全部ドンピシャ。
そうですよね、ちょっと野口五郎。
そうですよ、
最初秀樹、郷ひろみ、
もう御三家の中での野口五郎でした。
一緒です、
一緒よ。
金ちゃんと私の 好は一緒でございます。
もうね、よかったですよね。
どんな歌が
私鉄沿線ですか。やはりい
いですね、ここで
も長良川の辺まで行ってみようかと思ったぐらい好きでした。
もともと佐藤康史さんという演歌でデビューされて ね売れずに、
はい、
はい、歌謡曲に
懐かしい、
ね、懐かしいです。すいません、こんな時代の私が。
そんなのっこさんはどう変化していくんやろうね、その声のお仕事っていうのは、ね、その最初のキャリアっていうか、はい、どこ行くんですか。
あのまずじゃあその高校の時にね、うん、はい、弁論大会に出ないかってお声を高校の先生からいただいて、うん、国語の先生から、うん、で、あ、作文ももちろん書くのも好きだったの で、はいはい、でそれを認めてくださって、これで、うん、で佐世保市の大会で優勝して、で県大会で本当はそこで優勝、まあね、優勝もしくは準優勝できていれば全国も行けたんですが、うん、わずかに3位で、
3位、あら、惜しい、
惜しかったんですよ。でもなんかもともとその表現とか、うん、言葉をいろいろとこう使ってね、お話いろいろするっていうの好きだったし、本も好きだったので、はいはいはい、でそこから実はお友達が、私の仲のいい友達はみんな、うん、私はね、あなたはもう間違いなく観光ガイド、ガイドになったら絶対いいよって本当に言われて、誰もが言うんですよ、そんな風に。で、あ、そういう道もあるなと。で幼稚園の先生なんかも考えてはいたんですが、あ、歌好きでおしゃべり好きで旅行も嫌いじゃないしっていうことで、佐世保市の大手旅行会社、まあ、観光バス、はい、バス会社に、はい、入りまして、
当時花形でしょ、
ね、厳しかったですね。そしてもうなり手も多かったし、
ね、
結構厳しいご指導を受けたことが、もしかしたらまたつながってるのかなって思いますね、
はいはい、
もうヒールの高さから姿勢から、
はい、
今はね、ガイドさんもなり手が減ってますけど、ね、当時の時代背景としてはもう本当に
そうですね、うん、ぴったり
ぴったり、
まあ、花形です。
バス旅行の時代やもんね、
はい、ね、今日もスタジオにおられる、もう一人いらっしゃる方もね、宮崎でということで、
は
い、
ああ、延岡の人ですね、
はい、もう回りました宮崎も、ところでございます、
いいところですよね、うん、
はい、神話の里でございますからね、はい、宮崎大分 ね神が降りられたところでございますの、ね、で、はい、その末裔やろ
思わず笑いが
一般人です
いや、誤行させてます
よ、ね、いや多分本人が気づいとらんだけど、
あ、そうかもしれない、はい、でもね、まあ重労働でもありますよね、立ちっぱなしであるし、
そうですよね、当時は特に厳しかったんじゃない、
厳しかったですね、
距離もね長いですからね、
はい、だからおおよそ九州は全部もちろん回ってますし、
バス自体もやっぱりサスペンションの問題とか、うんうん、はい、やっぱりガタガタ、
ね、違うでしょうね、前と ね、 今ね、道路も違うだろうし、ね、
あ、道路も違うよね、
で高速道路っていうものがほら、
ね、
そうです、
今
のように繋がって、だから全てそこで、
あ、じゃあまあ相当な時間かかって
やっぱり、
うん、ね、
結構縦揺れやから、
はい、
腰に来るもんね、
来ましたね、
いやいや、ちょっと本当腰は大変かも、うん、
だから、バレエやってた時に若干痛めた腰が、ガイドの時にやっぱり痛みが出てっていうのもあって、まあ、3年ぐらいしか私はできなかったんですけどね、でもまあそれでもすっごく勉強しましたね、だからその時に学生時代これだけ勉強やってれば常に私はトップクラスだったろうと思うぐらい、いろんなもの調べたり資料を見たりしてましたね、
やっぱお金が絡むと勉強しますよね、
しますね、
うん、大人になってからの勉強って全部入ってきますもんね、うん、欲しいものだからね、
資格取得にしてもそうでしょ、ね、やっぱり、う
ん、まあ、絶対入ってくるよね、
やっぱりそういう絡むからさ、お金が絡むから、うん、一生懸命するよね、
一生懸命しますね、うん、
しますね、
本当本当、
だからそういうのもなしにさ、よう学生するよね、
う
ん、
どういう、
いや昨日とかも、はい、テストやったやろ、共通テスト、
そうですよ、
昨日夢中でさ、
はい、
逆にお金かかることに挑戦しおるわけやからさ、
本当ですよね
いやちょっと確かにちょっと一本取られましたさすがでございました、
いやいや、そうよね、だからそこにやっぱなんていうか持っていくっていうの、うん、気持ちを持っていくっていうのが、うんうん、
大変ですよ、
大変よね、
大変大変大変、
すごい、見えないものに向かって挑戦しよるやん
から。うん、確かに。
どうです今の受験体制と、うん、私たち、まあ、同世代ほぼ同世代の、はいはい、その当時の受験といいますか勉強の形ってどうです？
どうなんすかね。今がそんなに大きくは変わらないんじゃないですか、基本的には。ただ、ね、はい、今受験がプレゼンになってきてるんですよ。
それはなかったですよね、
うん、
もうプレゼンはなかった。
高校受験も大学受験もプレゼンが入ってきてるんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
はいはい、だから発信力なんですよ、
ね、だからね、自分のね、うん、どう発信できるか自分を、
ただあのネットで調べて、その付け焼き場でやってもダメなんですよ、やっぱり体験して、何を感じて、それに対して私はどういうことができるとか、やってみたいとか、そういう知見っていうの、あの知ったり見たりして、うん、それに対してどう思うかっていうプレゼンになってるから、
うん、でもこのプレゼンって言っても、まあ、コロナ禍でいろんな関わりができないままできている、
う
ん
う
ん、
そうですね、
子供さん方がどれだけ表現できるかってなると、うんうん、
いや面白いですよ、諫早でも中学校が授業でやってますから。
あ、そうなんですか。
で、僕お呼ばれするんです
。なるほど、うん、はい、
お呼ばれして、まあ、高校もやりますけど、
どんなですか、やっぱりすごいですか、皆さん子供さん方。
いやいや、すごいっていうか経験値が浅いから。ただやっぱりこう経験上げていくとだんだん上手になってくるんじゃないかなっていう話はしてるんですけど、
この間でもね、大学生のプレゼンを聞きしましたけど上手でしたよね、うんうん、
上手上手。
やっぱりだから中学とかでやってるのかな。
やってないんじゃない今の大学生は。
あ、そうか、
うん、今始まってるから。
だけどうまかったですね、
はいはい、
びっくりした。
もうなんか内容も時代とともにやっぱり令和ですね、
令和ですね、
令和ですね、
本当に、
うん、
そうなんですね、変わってる。だからちょっとずつやっぱ変わってるんですけどね、はい、
うん、
まあ、そういったバスガイドを経て、はい、そして、
うん、
どこ行くんですか、ま、次は。
あの、いろいろお声かけていただいたんで、別の職場なんかでも、はい、もちろんあのお仕事してますし、うん、一つね面白かったのは市役所の選挙の機関のお仕事ちょっといただいて、
は
い、で今こそ騒音問題でヘリで音声流すことできませんが、うんうん、はい、その録音なんかもさせてもらいましたね。
あ、投票に行きましょうみたいな。
そうですね、あれは楽しかったですね、面白かったですね。であと言っていいんですかね、ウグイス嬢ももう長いことやりましたね、
選挙カーの。
であれは座ってれるので、
はいはいはい、
立って。そりゃそうやけど、
でもあの手踏んなきゃいけないじゃないですか、はい、ずっと。
夏は暑いし、ね、窓開けっぱやし、うん、もう
そうね、手振らなきゃいけないから窓開けとかに、はい
は
い、
つい
あのついも近場でもさせてもらって、で私全勝でございます。
素晴らしい。
40年もやりつつ、
いわゆる女神じゃないですか。
素晴らしいですね。もう引く手はまたですね。もうこれからね。
やっぱ演技もやからさ。
そうですよ。大事大事。
そうですかね。
あの人が乗ったら勝つもんねみたいな話。
もちろんですよ。ありがとう。でもね、そんな風に、ね、ちょっと結果残せてるっていうのは嬉しいですね。
素晴らしい。
はい。
お、ちゃん出る時にはぜひ。
なんか俺はで
任せてください。
いやいや、ね、俺はもういいです、
ね、金ちゃんと私の子で、
もう
出てい
いんじゃないかな、はい、もうね、受け負いますよね。もう出られるんじゃないかなと思ってるんですけど、
そろそろ。
そしてそういうのを経験されて、はいはい、あのコミュニティラジオなんかもね、はい、経験されて。
あ、もちろん12年佐世保にあります、うん、FM 佐世保にお勤めさせてもらいました。それもあの自分からというよりも、私もやっぱりいろいろお勉強したいと思います。ワンコが大好きだったんで、自分の飼った犬のいろんなことを知らなきゃいけないっていうのもあって、資格取ったんですね、あのドッグライフカウンセラーという資格があって、飼い主さんのお悩みをね、しっかりご相談を受けて、こんな風にしたらいいですよみたいなこう感じの資格も取りつつ、まあ他にもいろいろあるんですけども、でそれを持って、それでまず番組に出ませんかと、そのお話を、はい、いただいて、でゲストで出て、そこから番組やりませんかというお声をいただいて始まったの、始めて12年間
やって、そしてそこはもうご優待されて、
そうですね、
ご自身で、はい、そのネットラジオスタンド FM、
すごいご自身ですよ。
それを川棚で、
はい、今やってるというところですね。やっぱりね、 どうしても長くやってると、うん、あこんな方をお呼びしたい、うん、こんな内容のものを皆さんに届けたいっていうのが出てきますよね、うん、当然キャリアも積んでくるので、うん、でもそこがなかなか会社との経営方針のいろんなズレが出てきて、うん、で自分の中で自由にもっとなんかね、うん、やれたらなという、は
い、この番組自由ですよ
本当そうですねもう私も好きなだけ喋らせてもらってますが
何のしがらみもないですよ
上野さんのそれはもうい
やだからその、はい、どなたがご出演かも全部僕が全部プロデュース
だって私ですね242人目ですよね
そうです
一番面白くないかもしれないですよ
そんなことありません
常に面白いんです、うん、
この人数を淡々とこなされ、
ね、いやいやいや
アシスタントの方との掛け合い も、
ね、おかげさまでね、はい、番組も続いてますんで ね
本当に、
まあ、後半はそのスタンド FM、
う
ん、
はいそうです
ね、のっこさんのラジオについて
ぜひお聞きしたいですね
お伺いしたいと思いますね、うん
はい、
後半も聞いてください、
はい
愛をありがとうにつなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さんよう気にしゃったなった
令和6年1月15日月曜日本日はつながるチャンネル元気予報東曽野町からのっここと尾崎のり子様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
引き続きまして後半は
よろしくお願いします。その
いわゆるそのつながるチャンネル、
ねはい、
もう何年、
いや2022年の4月の25日、はい、なので今年のそうです、自宅を
すごい
ちょっとだけ、いやいやもう本当にこじんまりしたお家なんですが、たまたま子供が使っていたお部屋がね空きましたので空いていましたので、
そうしてね、機材も入れて、
はい、もちろん、は
い、かっこいい、
すごいですよね。
とりあえず 何でもできます、ね、一つ全部揃えてます。
うわ、
とりあえず、いや、もうもちろんこのスタジオのようなそんなに華やかさはありませんが、いやいやいや、何でもできるようにはしております。
いや、
素晴らしい。だからバンド来られて歌も歌われるし、うん、演奏もなさるし、はい、
そういうのもライブバッチリですね。
結構アーカイブも残されてますよね。
で、実はですね、うん、このスタンド FM、 スタイフっていう俗に通称で選んだのは、まずライブができること、ライブ配信が、でそこにこだわりもあったんですよね。
ライブ配信っていうのはそのインスタライブとかそういうこと、
いや、じゃなくて普通の放送、こんな風に今日も生放送ができてるという、
生放送ができる、
そこのこだわりが、もう元々 FM 佐世保の時が常に生放送だったの で、
はいはいはい、
で帯番組で朝ずっとやって、はいはい、その良さを感じてますし、臨場感も全くね、でアーカイブが残せる、で聞けなかった人はいつでも聞いてもらえるという、もうそこが一番でしたね。でいろんな配信 あのコンテンツって多いんですが、調べた挙句やっぱりこのスタイフにたどり着きました。でそこで気持ちが固まったというのは、で2時間まではちゃんと放送できるんですよ。
そうなんですね、
はい、
あ1日2時間
結構、
そうです、1回で2時間使えるんです。1
回で2時間ってどういうこと、そしたら1日のうちにいくつか番組が可能ってこと、
もちろん皆さん、そうです、そうです。だから配信者の方の中には、例えば5分間だけ何かをつぶやくっていうのを、ちょこちょこちょこちょこされてる方もいらっしゃいます。お
ー、なるほど、
はい、
それを2時間分、
まあ、トータルしたら そんな感じですね、はい、だから1回2時間使ってしまうと、もうその日はもちろんその番組で終わるんでしょうけど、ただもう自由に皆さんなさってますね、はい、ただ私自身はきちんとしたやっぱりラジオ番組というものをやりたかったので、もうそれこそ BGM から入ってご挨拶をして、お客様の紹介をっていう、もうまさにこの、はい、社長さんいらっしゃいではございませんけども、こういう形をとってますね。
いろんな方出られてますよね、
はい、
コンテンツごとに。
そうなんです。
歌う人、語る人、
はい、
ね、
でその道のもう本当プロと言われる方々のプロフェッショナルな面も、これだけ情報がいろいろとね流れてる中で、嘘の情報もたくさんねあったりもしたりしますけども、この番組を聞いたらきちんとしたものを、健康の話、美容の話、ビジネスの話、音楽の話、もうそれぞれその道で活躍されている方々がちゃんとしたものを提供されるので、聞いてるだけでもうラジオで学べるなんかこう学校みたいな、そんな感じで、やれてるなとは思ってますね。
また地域に特化してるからいいですよね。情報キャッチにね。
そうですね。で意外と地元の方にこんな能力のある方がいらっしゃったっていうのを、番組をやり始めてたくさん気づかされて、それもまた自分の中では一つ収穫かなと思ってますね。素敵ですよ、どの方も。でもこの240、私2人目ですけども、この人数には到底到底
なもうこれはもう積み上げでしかないからね。
いやね、
まあ、月に4人でしょ、
星鍋
で、
ね、
で年間50だから、
はい、
もうこれ以上は増えないからですね、週1でやってる、
でも同じ人が出てらっしゃる。
まだ2回出てます、
ね、はいはい、私はもうレギュラーの方含め一度出た方がまた出たいとおっしゃるので、その辺は考慮しながら組む、こうスケジュール組むんですけども、
それはそれで楽しそうですけど ね、
はい、
ね、それはそれで ね、
面白いですよ、ですよね、
ただこの番組も全然切れ目なくて、
そうですね、
素晴らしい。
今3月まで埋まってるんですよ、
この1月で3月まで、
まあ、そこ以上は取らないようにしてる、
あ
わけわからんくなる、
あ確かにね、わ
だから3月が今一枠空いてる感じかな、
ああすごい
です、ね、一応そこで止めてる、
あそうなんですか、
で1月が終わったら今度次4月行くんです、
行、はい、くみたいな、
もう先を先をを考えながら、
せっかちなんで
わからないでもない
はいどうぞ。
はい、番組宛てメッセージをいただいております。ラジオネームは洗濯屋さんから。
あ、ありがとうございます。
洗濯屋さん、
はい、ありがとうございます。
スーパーカートナ人ですか。
いや違うんですよ、佐世保市内の方なんです。もう番組をずっと聞いてくださってる、
メッセージ読ませてくださいね。
どうぞ。
のっこさん、
はい、
調子に乗って40しゃべりよれば年のバルバイ。
本当ですよ。
そしてぬらりひょんさんから、
はい、
のっこさんの自宅を改装して、うんうん、超豪華なスタジオビルにしたという話を聞いたことがあります。本当でしょうか。
いや嘘です。
最後にもう一つ、さすらいのビデオ屋さん、
はい、
のっこさんのインターネットラジオの番組で、うん、これは面白いと思われた出演者はどんな方ですか。
うん、あ、お質問が来ました。
いいですか。
どうぞ。
はいはい、これはもうさすらいの FM 局時代から出てつながっている俳句の先生がいらっしゃるんですね。永田東華先生と。
あれ、俳句のチャンネルってありますよね。
はい、
その方
っていうか、いや、まあまあ、あのではないんですけど、うん、私の中で俳句の番組がありまして、俳句は楽しか面白かという、はい、で番組ではマリリン先生というお名前で、はい、呼んでいるんですが、まあもうとにかく佐世保弁です。
ソイギンタです。
そうです。そう、よかよか、この句はようできた、こいでよかと、で最初から最後までそれです。もううちも頑張りよっけんねってこんな感じで、これがまた個性的で、
なるほど、
はい、まあ、たくさん面白い方いらっしゃいますけど、うん、もうこれはこの先生のことを覚えていただきたいですね。とてもユニークな、はい。
社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいんですが、このカンブリア宮殿のラジオ版やりたくて、はい、この番組やってるんですけど、いつになったら村上龍さんは僕の番組に出てくれるの。
お待ち遠しかですね。
近いかもですよ。
いや、高田明さんにお願いしてるんですけど ね、呼んでって。まあ、はい、カンブリア宮殿風に行くと、まあ、今の自分を継続できてる理由っていうか、うん、その経営理念のところを、はい、のっこさん的にはいかがですか。
はいはい、もう本当に先ほどもちらっと触れましたが、
はい、
きちんとした情報を提供したいというのもあります、はい、で、うん、およそラジオ番組というものが、うん、もっとなんかこう皆さんからね支持されてもいいのかなっていうのももちろんありますし、うん、12年勤めたラジオ局でできなかったことが、うん、今やってることなんですね、うん、もう正しい情報を楽しく皆さんにお伝えして、聞いた方があなんか一つ勉強になった、うん、よか人の話は聞けたとか思っていただければ、うん、もう私にとっては成功かなっていうのもありますし、うん、まあ何でもここでわーわー喋ってそれで1時間終わるかというのではなくて、ちゃんとした本筋がそこにあって、そこを今言ったように聞いた方が納得して、でたくさんの方とつながることも私はとても大事だと思っていて、つながって広がって、広がったことがさらにもっと大きな輪になって、大きな力になって、みんながなんか笑顔でね、そういうところから、うん、なっていけたらいいかな、元気を与えられる番組を提供できればいいかなっていうのはありますね。なのでよく本当教えてくださるんですよ、こういう方もいらっしゃいますよって、うん、でもその方が私の考えとちょっとずれるようであれば、うん、お断りをしてますし、その辺のやっぱりあの関係は自分の中ではもう崩したくないなっていうのはありますね。だから時間はかかるでしょうけども、一人でも多くのファンを、うん、はい、増やしていければいいなっていうのは常にありますね。
やっぱりラジオって波動なんでね、
はい、
誰が聞いとるかわからんし、
そうですね、
うん、あ、ラジオの人ですよねって言われることも増えてきたので、
あ、そうなんですか、声で、
声で、ね、声で、
わね、
結構言われるんですよね。
嬉しいですよね。
そうですね、あ、聞いていただいてるんだって思いますよね。
で、あのほら、一つラジオの良さは 例えばうちの場合ですとスマホで聞けますし、はい、パソコンでもちろん聞けるので、はい、もう流しっぱなしでいろんなことやってていいわけですよね、うん、特別画面を見なきゃいけないとか、
そうですよね、う
ん、はい、それ考えると、うん、すごくいいなと、う
ん、はい、いいんですよね、うん、だから僕ね、車運転しながらラジオ聞くの苦手だったんですよ、
はい、うん、そうですか、うん、
音楽はいいけど、はいはいはい、語りはなんかそっちに気持ちがいって苦手だったんですけど、はい、ラジオやるようになったらもう逆にラジオがないと、うん、車
は
落ち着かないんですよね、
うん、でイメージを膨らませますよね、
う
ん、声聞きながら、
ね、
ああどういう方なのかなとか、
ね、ね、膨らみますよね、
はい、
う
ん、で私ですね声だけ聞いていたらすごく大柄な女性を皆さん想像されてたみたいで、うん、実際の私を知った方は、うん、え小柄ですねと
あイメージと違うんですね、
らしいですね、だから厚かましく喋ってるんでしょうね
それは大きいって横着ってこと、はい、でも本当ねこういうのイメージってあるでしょうからね、う
ん、あるでしょうねやっぱりね、う
ん、だからどんどん膨らませてほしいです皆さんに
本当よね、まあ、そんなのっこさんこれからやってみたいことってありますか、
はい、ちょうど昨年の11月の12日に初めて、うん、このつながるチャンネル通称つなちゃん、
つなちゃん、
はい、イベントを行ったんですよ、
はい、あ、はいはいはいはい、はい、
でもちろんゲストに出てきてくださっている方々の、はい、もうその素敵な能力をどんどん広めたいと思いまして、はい、お花屋さん、ヨガの先生、もちろん先ほどの俳句の先生、うんうん、それからアクセサリー作り、うん、韓国語の今番組私の中でやってもらってる、うん、そういう方たちのワーク、
はいはいはいはい、
来てくださる方たちに直接その方たちの指導を受けながら、うん、アクセサリーを作ったり、はい、お花でクリスマスリースを作ったり、俳句で吟行といって近辺を回って記号を使って五七五で読み上げるとか、そういうのをやったんですね。
素敵やね、
は
い、
で私はスタジオで番組を作って配信するところまでをやってもらいました。もう番組制作から、
ね、
そうですそうです、
はい、
でその前にもちろん高校に説明に行ったり、うん、ちょっと予行練習でどういう喋り方がいいよとか、うんうん、で高校生と大村からファミリーで音楽をメインとした番組を作って配信していただいて、うん、でその高校生たちがとてもうまくて、もうそれがやっぱりで、ついお正月、うん、うちの新年明けたの第1回目、うん、1月5日にその高校生たちにまた出てもらって、うん、でその前に番組をまた作ってもらって、うん、それをそのままやってもらいました、だから私はもうこれを継続させたいので、うん、今年はまず5月に音楽というジャンルを番組の中でもう作ることが出来上がったので、うん、そこに出てくださるプロのアーティストさんもいらっしゃいますし、うん、ツナコンをつながるチャンネル、はい、コンサート、出てくださる方からツナコンやりましょうというお声いただいたので、まず5月、
なるほど、
はい、そしてワーク&ウォークという先ほどねワークをいろいろと楽しんでもらうというものを、はいはい、うん、もう一度また2回目をやろうということで、それを今年頑張ってやりたく、でそういうところに実際に広げていくのを今後もちょっと力をまたそこにも入れていきたいなと、
はい、
で新聞にこういうことがありますよって記事を出してくださったんですね。だから佐世保の方から来られた方が川棚町を歩いて初めて街をいろいろ見たらすごく素敵なとこだったので、今後は通り過ぎてしまう街ではなくて、ちょっと川棚町の良さもなんかもっと知りたいと言ってくださったお客様がおられたんですね。だからそういうところで、なんか良かったのかなと、
はい、なんか夢がありますね。なんか予告とか告知とかあればいつでも言ってください。
ありがとうございます。
ここオールフリーですから
バンバン、うん、
なんか20秒ぐらいで作っていただければ。
あ、本当ですか、
すごい
音源いただければ、
ねえ、ワークショップとか盛り上がりそうですよね、
なんかその日でこういうことやるよ、ね、出演者募集みたいな、
あ、ありがたいですね、
いいと思いますね。伊沢も結構高校生やりたかってるのいるから。
あ、そうなんですか。でもね、すっごいアイデアが面白いですよ、その高校生たちの、
でしょうね、若いね、の能力が。
だからさっきさ、プレゼンの話あったでしょ、はいはいはい、で中学生がプレゼン、うん、5人組がプレゼンするときに、はい、ラジオっぽいプレゼンやった子たちがいて、で僕たまたま僕審査員で見に行ってて、はいはい、その子たち全部おいでって、スタジオおいでって、5分ぐらいのプレゼンだったから、はい、それ再現したね。
うわ、
ここで、
うん、いいですよね、やっぱりね。
そう、じゃあ本当のスタジオでやりましょうみたいな話。
いや、もう喜ぶでしょ。
いや、喜ぶですよね。
え、伊藤って。ね、いいんです、フリーだから。さあ、チャイム鳴りましてね、はい、メッセージもたくさんいただいてまして、うん、本当ありがとうございます。皆
さんから、いやいや、もう聞いてくださって本当に感謝です、
ねね、毎回ラジオ、あ、ごめんごめん、はいはい、
追加でいただきました、はい、ケイヨシヒロさん、
あ、ありがとうございます。
私も聞いてますよ、
はい、あ、嬉しい。
もう一つ、ドラゴンビューティーさん、ノッコさんのこれからの夢は何ですか。
あ、なるほど、はい、いいですか、言って、
どうぞどうぞ、
はい、はい、もう、もちろんつながるチャンネル元気予報、うん、もうそれこそ上野屋さんではありませんけれども、もう5年、うん、私もじっくり時間をかけながら、うん、もっとつなげて、
なるほど、
たくさんの方に番組を知ってもらって、
なるほど、
はい、
楽しみですね。
楽しみです ね、
人と人とがつながるっていうのは ね、 いいし、
つなちゃんです、
まあ、経営者の方もさ、うん、意外とそんな長時間のね、うん、ラジオで出るって意外とね、うん、ありそうでなくて、
そうですよね、
すね、
皆さん言われ
る、
ね、
初めてっていう人多いよね、
多いですよ、意外と、
こんな長い時間喋ったの初めてです、
うんうん、まあ、でもね、そういうゲストさんいらっしゃいました、うん、はい、ちょっとご縁あって東京から来てくださった社長だったんですが、初めてとおっしゃいました、有名な方だったんですけどね、
またぜひぜひ垣根を越えて
つながっていきたいと思います、飛び越えていきますので、
はい、まあ、そういうわけで次週はですね、2024年の1月22日月曜日、243人目のゲスト様になります、
はい、
大村で誰もが知ってる大人気店復活、京和飯店、
はい、京和飯店さんです ね、
事業承継者、継承者、はい、ね、浅野慎太郎様にですね、はい、お越しいただくような、
楽しみですね、
うん、福山さんが食べに来るという有名な、
有名ですね、はい、本当です
よ ね、そこを継承してるから、
うん、素晴らしい、
結構それなりにご苦労もあるんで、根掘り葉掘り、ね、
いろんなお話が
お伺いしたいと思いますね。
つながってますね。
ね、
しみじみと。はい、
いや、本当ありがとうございます。ぜひぜひまた今後とも、
つたないお話をすいません、聞いていただきまして、
いやいや、
楽しかったです。
ありがとうございます。もうリスナーさんにも感謝です。ね、ありがとうございます。
金ちゃん選挙出るときはもう予約しとった方がいいぞ。
そうですね。私が出ましょうかね、じゃあ。上田さん、
じゃあ金ちゃん応援団
で。私が出るかな。
さあ、ということで、はい、結びのご挨拶の時間になっておりますが、う
ん、はいはい、
心の準備はようございましょうか。
ようございます。
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 ではでは、うん、みんなで元気よく結びのご挨拶したいと思います。つながるチャンネル元気予報、のっこ様もご一緒に、せーの、
また来週。
楽しかった。イエーイ。
バイバーイ、バイバーイ。いちご大福ありがとうございました。
ありがとうございました。お召し上がりください。
この後いただきたいと思いますので、ありがとうございました。